ピックアップ本会議。2月定例会本会議の質問と答弁から。はじめに、代表質問を行った議員です。2月25日午前、自民改革会議、坪内秀樹。2月25日午後、富士の国県民クラブ、伴卓。2月26日午前、公明党静岡県議団、森月博美。続いて、一般質問を行った議員です。2月26日午後、無所属、塚本大。2月26日午後、自民改革会議、野田春久。2月27日午前、自民改革会議、望月佳代子。2月27日午前、富士の国県民クラブ、菅沼康久。2月27日午後、自民改革会議、河原崎明。2月28日午前、自民改革会議、加藤裕樹。2月28日午前、自民改革会議、和田徳男。2月28日午後、富士の国県民クラブ、山田新太。2月28日午後、自民改革会議、中澤君彦。3月3日午前、自民改革会議、西原明美。3月3日午前、自民改革会議、赤堀慎吾。3月3日午後、富士の国県民クラブ、伊藤和子。3月3日午後、自民改革会議、飯田末雄。3月4日午前、自民改革会議、宮沢正美。3月4日午前、公明党静岡県議団、牧野正氏。3月4日午後、富士の国県民クラブ、佐野愛子。3月4日午後、自民改革会議、鈴木俊之。なお、令和7年4月18日現在の会派別議員数は、自民改革会議41人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属5人。以上、定数68人、原因68人です。それでは、2月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えします。まずは行政です。令和7年度当初予算編成。県民にとって真に必要な施策をどう反映したのか。
県民の命と財産を守る防災・減災対策を強化した上で、中小企業支援や子育て、教育環境の充実等の県民生活に直結する施策に注力する。それらを反映した新年度予算では、道路や河川等のインフラ整備、エネルギーや食材など、物価高の影響の大きい農林水産業者や医療機関、福祉施設への支援、県東部地域への医師派遣、男性の育休取得への支援、老朽化した県立学校の建て替え等に取り組む。
次期総合計画の策定。県土の均衡ある発展の実現に向けた策定方針は、
幸福度日本一の静岡県の実現には、各地域の自然や産業など多様なポテンシャルを最大限に生かして魅力を引き上げることが重要である。令和6年度策定の経営方針では、各地域の資源を活用した地域づくりの基本方向を定める。地震・津波対策や子ども・子育て施策等、各地域に共通する課題は広域的に対応することも重要であり、令和7年度に策定する行動計画において示していく。
人口減少社会への対応。人口減少に適応した社会構築に向けた取り組みは、
人口減少に歯止めをかける対策に加え、豊かな生活を維持・向上させるため、デジタル技術による社会全体の生産性向上、子育て中の女性や外国人等の多様な人材の活躍促進、市町や企業等と連携した社会全体の最適化の3つの視点から積極的な対策に取り組む。県有施設の総量適正化や集約化等に加え、道路等の市町との一括管理など、広域連携を進め、 長期的視点から行政の最適化を図る。
次は文化、観光です。空港を身近に感じる取り組み。富士山静岡空港の需要拡大に向け、搭乗しない方にも楽しんでもらう取り組みは、
開港15周年を契機に、機体見学や遊覧飛行等のイベントを充実したほか、地元食材を扱うテナント開業や、伊豆松崎の民芸品展示、開港記念クラフトビールの製造など、空港の魅力向上に取り組んだ。令和7年度は、人気アニメとタイアップしたイベントで、国内外のファンを呼び込む。さらに、空港西側にホテルやアウトドア施設等の誘致を目指すなど、空港周辺の魅力向上を図る。
ユニバーサルツーリズムの推進。すべての人が安心して楽しめる旅行の推進に向けた取り組みは、
高齢者や障害のある方が快適な旅行ができる環境整備に向け、令和7年度に2カ所程度のモデル地域で取り組みを進める。観光関連施設のバリアフリー化に対する助成制度を創設し、受け入れ環境の改善に取り組むほか、専門家による相談窓口を設置する。バリアフリー状況等を掲載したデジタルマップの作成や、解除依頼等の手配を一括して行うサポートシステムを施行する。
富士山の登山規制。登山規制の実効性を高めるための具体的な取り組み及び入山料の使途は、
富士登山条例で入山者に課す事前学習に富士山の価値や保全、安全登山に必要な心構え等を盛り込む。事前登録した登山者には気象や位置情報を提供するなど安全対策の強化につなげる。入山料は登山規制にかかる経費や登山者の安全対策、環境保全に活用する。初年度は規制開始に伴う初期経費が見込まれるが、翌年度以降は受付業務の効率化を進め、コスト縮減を図る。ここで用語解説です。富士登山条例。富士登山の規制に関する条例。入山者に登山に関する事前学習の終了や、夜間入山時の山小屋宿泊、入山料の納付などの条件を付す。条例の施行により、登山ルールの理解者の増加や、弾丸登山者の減少等の効果を見込んでいる。令和7年2月定例会に条例案が提出され、可決した。用語解説でした。
次は、医療、福祉です。健康寿命、日本一の維持。都道府県別、健康寿命、日本一の維持に向けた方策は、
健康寿命の延伸に向け、高血圧に着目し、減塩等の食生活改善や、血圧測定の習慣化等により、脳卒中の発症を予防する。生活習慣病の発見治療につながる特定健診受診率向上に向け、市町と連携した重点広報や、特典付与による受診勧奨に加え、受診率向上に実績がある、成果報酬型契約のモデル事業に共同で取り組む。モデル事業で得られたノウハウを他市町等に共有し、県内全体の受診率向上につなげる。ここで用語解説です。健康寿命。健康上の問題により日常生活が制限されることなく生活できる期間。用語解説でした。
救急安心電話相談窓口。シャープ7119の運営状況と令和7年度の実施体制は、
令和6年10月から平日夜間や土日等に試行的に開設したところ、需要の高さや救急車出動件数の増加傾向の緩和など一定の効果が確認できた。令和7年度は24時間365日に拡充するとともに、相談員を増員して本格運用を開始する。地域医療の確保や救急車の適正利用に向け、市町との共同事業として実施し、利用者の意見等も踏まえ改善を図る。利用促進に向け、各世代に合った効果的な広報を行う。
医師確保対策。県全体における医師不足解消に向けた取り組みは、
令和2年度に利用者の県内勤務を義務付ける医学就学研修資金制度の勤務期間を9年間に改正したことにより、令和8年度以降、毎年約100人の医師が勤務を開始し、 定着者の増加も見込まれる。若手医師受け入れ体制整備に向け、専門研修拡充を図るとともに、各病院の診療科ごとの医師不足状況に応じた配置調整を行う。医大進学者の増加や研修資金利用者確保に向け、高校生等を対象に説明会を開催する。
次は産業です。若者の県内就職促進。若者の県内就職を促進するための県の取り組みは、
知事が高校で地域企業や地域の魅力を紹介する講話や、小学生と保護者を対象とした職業体験等の実施により、県内に魅力的な企業があることを理解してもらうとともに、地元愛醸成を図る。企業、県、市町が連携して、学生の負担を軽減する奨学金返還支援制度を創設する。中小企業の採用活動を支援する市町への助成制度を創設し、複数市町の広域連携による就職説明会の実施等を後押しする。
外国人材の活用。外国人材活用に向けた受け入れ企業への県の支援策は、
令和7年度に県内企業への特定技能外国人等の受け入れや定着を一体的に支援する相談窓口を設け、受け入れ実績がない企業でも雇用のイメージをつかみ採用の検討ができるよう、県内企業の好事例や各国の国民性等の情報をセミナー等により発信する。また、企業が取り組む外国人材が働きやすい職場環境の整備や住居手配等の生活サポートを企業自らが客観的に評価できる民間制度等を紹介する。
カワウによる食害への対策。カワウ対策の令和6年度実績と今後の対策は、
アユ等の川魚への被害対策として、漁協が実施する個体数削減の取り組みを支援している。令和6年度は、鹿野川及び天竜川水系の生息地で、ドローンを活用した獣菊除や卵の孵化抑制を実施した。今後は、この対策の県内展開を図るため、漁協へのドローン技術習得や機器導入を支援する。また、GPS により行動パターンを把握し、関東や中部近畿の広域協議会で情報共有し、有効策を検討する。
静岡茶業の将来展望。世界中の人々がお茶を求めて静岡に集う仕掛け作りをどう進めるのか。
静岡茶のブランド戦略を策定し、海外展開を進めるとともに、輸出に適した品種への会食支援など、生産体制を強化する。また、観光や健康など、異業種との組み合わせやスタートアップの革新的な知見等も活用し、新たな需要を創出していく。令和7年4月にリニューアルする茶追パークでは、産学官が連携し、茶を活用した食品素材や発酵茶等の開発を支援する。
浜名湖のアサリ復活の取り組み。アサリ資源の復活に向けた県の取り組みは、
餌の豊富な浜名湖北部での産卵促進や、稚貝の隠れ場所造成による着底率の向上、黒鯛の食害からの防除等により、産卵から親貝までのサイクルの好循環を実現させる。企業と連携し、最先端光技術で培養した高栄養価の餌で、人工稚貝を放流に適したサイズまで効率的に育成する実証実験に加え、令和7年度はスタートアップ等と連携し、潮流の想定モデル構築や遺伝子解析による産卵適地解明に取り組む。
次は教育です。小学校1年生への支援の充実。学校生活への不安等を解消する具体的な支援策は、
幼児教育と小学校教育の円滑な接続に向け、幼児教育施設と小学校とのカリキュラムの共同作成を進めるほか、言語発達をサポートする保育プログラムの普及を図る。また、児童が安心して小学校生活を送れるよう、より良い人間関係を築くためのプログラムを改定する。令和7年度からは、1年生で31人以上の学級がある全学校に支援員を配置し、児童を複数の教職員でサポートできる環境を整える。
次は 安全、安心です。災害時のトイレ環境の改善。避難生活でのトイレ環境改善に向けた取り組みは、
市町の避難所環境改善への財政支援に加え、災害用トイレの整備を促進してきた。避難所運営マニュアルを改定し、男女別の設置、女性、高齢者、障害者等に配慮した照明設置や段差解消、清掃のルール作り等を記載し、安全面や衛生面の質向上を図っている。トイレカー普及促進に向け、国が創設した交付金制度の活用を市町に働きかけつつ、県でも導入する。県民には7日分以上の備蓄を呼びかける。
データ活用による災害対策。発災時の迅速な復旧に向けたデータの活用策は、
本県では3次元点群データの活用が進み、すでに多くの知見が蓄積され、被災前後のデータ比較により迅速な被災状況の把握や効率的な設計等データの活用が可能である。発災時は現地で十分な技術者の確保が困難であるため、遠隔地からリモートで災害復旧を支援できるよう、全国の技術者がインターネットを通じ点群データを利用した復旧計画、設計等ができるシステムを令和7年度に構築する。
アプリによる防犯対策。アプリの機能と普及促進に向けた取り組みは、
防犯アプリどこでもポリスは、情報発信機能として不審者や犯罪発生情報に加え、発災時の被災情報を提供する。また利用者防衛機能として、痴漢対策に有効なスマートフォン画面に助けを求める表示や、現在地を家族に通知する機能等を備えている。商業施設等での PR や学校内でのポスター掲示に加え、アプリ利用者にファストフード店の割引クーポンを提供するなど、新たな取り組みを行った。
犯罪被害者等への支援。犯罪被害者等に寄り添った途切れのない支援策は、
国、市町、支援機関等の連携強化に向けた推進組織を設置する。個別事案に応じた支援に向け、犯罪被害者等支援コーディネーターを配置したワンストップサービス体制を構築し、必要に応じ、福祉、法律等の専門家を含む支援調整会議を開催するなど、総合的な調整を行う。県内全市町が設けている犯罪被害者等見舞金制度を県でも創設し、被害者等の経済的負担の一層の軽減を図る。
次は、暮らし、環境です。移住施策の今後の展開。人口減少が加速化する中、新たな移住施策の方針は、
移住に関心はあるが行動に至らない層へアプローチするため、富士山周辺でのキャンプ等をテーマに、本県ならではのセミナーを開催するとともに、首都圏に加え、中京圏、関西圏の若年層向けに本県情報を発信する。本県に関心を持つ方の継続的な来訪を促すことで、日域居住を推進し、将来の移住につなげる。仕事も重要な要素であるため、ビジネスマッチング等において、移住相談に丁寧に対応する。ここで用語解説です。日域居住。主な生活拠点とは別の特定の地域にホテル等も含む生活拠点を設ける暮らし方のこと。生活基盤を完全に移す移住よりもハードルが低いことが特徴。都市から地方への人の流れを生むことで、地域の担い手の確保や消費等の需要の創出、新たなビジネスや後継者の確保、雇用創出等が見込まれる。用語解説でした。
ピックアップ本会議でした。